こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
今回は出すって言わなかったよ。
出す。
ちくひめ出す。
こんにちは、ちくひめ出す。この前も、ちくひめさん、そう出すなぁとか、うん。そう。
完全にね、どこの文化圏の人かわかんないことになってる。
聞いたことないと思うけど。
そう出すなぁ。
自然に使ってるから最近。
あ、最近あるのかなと思った。
そういう感じだったんかな、ちくひめさんと思って。
そういう感じでごまかしていこうかな。
今日はちくひめさんのテーマ会じゃないですか。
そう。なんかね、うん、この間、先日誕生日だったんですけど。
おめでとうございます。
なんかちょっと、うん、いいものを食べようと思って。
お
う。ちょっと美味しいお肉を、食べてきたんです。
写真めっちゃ美味しそうやった。
ね。
うん。
美味しいお肉を食べてきたんですけど。
はい。
まあ、人間だったら、
うん。
どこの部分が食べたいですか？
あ、ちょっと待って。ちょっと待って。
雑。雑。すっごい雑。
うちが人間だったらとじゃなくて、人間の部位だったらってことですか？
牛の肉を食べてきたんですけど、
はいはいはい、
人の肉だったらどこが食べたいですか？
斬新な、斬新な質問が来ちゃった。
最近ね、うん、いろいろ、いろんなことをやりすぎて、雑なんですよ。
え？そんな話なんですか？もしかして。
いや、ほっぺとかですか？あなたがなんか佐川くんだったら。
佐川くんだったら。どこが
、
まあ、佐川くんはね、うん、乳房とか、
フランスのね、
ね、そうそうそう
女性のね。
のね、うん。あと、柔らかいところを食べた感じですよね。
なるほど。やっぱり A さんもそうした部位を。
まあでも、
召し上がりたいっていう。
まあでも、加工がしやすくって、油が乗ってるところを使うっていうことが多いんじゃないですか、やっぱり。
なるほど。というわけで、
はい。
今回なんですけど、
はい。
今回は、人間の油が乗ったところ、
はい。
お尻の肉を食べたというふうに言われている人。
ほう。
そんな事件がありまして、野口お三郎事件っていうのがあるんですけど。
あ、日本の話だった。
そう。ちょっと、佐川さんフランスだけど、これ日本の人なんですけど、
はい、
について、やろうっていう。
はい。
で、まあ、食べたとされている人ね。
うん。うん。されている人、これちょっと引っかかりますけど。
実際はじゃあどうだったのかっていうことは、うん、まあ、後々話そうと思うんですけど、
はい、
ちょっと、まあ、その事件っていうのはどういうことだったか、うん、まあ、ざっくり、最初に説明したいと思うんですけど。
はい、お願いします。
明治35年。
え、めっちゃ最近の話や。
そう。これ、あれなんですよ。うちのラジオにしては、割と近代。
ですね。
なんですね。3月27日。
はい。
だからちょうどね、今あたりの季節に、
うん
うん、東京の麹町。
うん。
まあだから、ちょっと、ね、今収録しているところにもちょっと近い。うん、まあだから、近近だね。
そうですね。
こう、フォットなネタなんですけど、
はいはいはい。
そこの道路で、
はい、
左右のお尻の肉を、直径9センチから12センチ、
うん、
重さで言うと 1.2 キロ分。
あ、結構しっかりと、お尻の山部分を。
そう、がっつり持っていかれた少年の遺体っていうのが発見される。
うん、いきなり怖すぎ。
うん、で、他にも少年は、両目がえぐられていたんですね。うん、
え？
で、その直接のでも死因は、まあ、窒息死っていうふうに。だからもうお尻が切られたから、痛みで亡くなったかではなくて、窒息死っていうふうにされていて、うんうん、
はいはい、
で、まあ、顔面がひどく損傷して、鼻血がすごかったと。
うわ、
この少年は11歳で、で、お母さんに頼まれて、お砂糖を買いに行く途中だったんですね。
はあ。
で、
気の毒に。
気の毒に。
うん、
ちなみに、仕事から帰宅途中のお父さんが、偶然、その買い物をして少年っていう姿を目撃してるんですけど、父親は遠目に、痩せたコートの男が、コートの中に、なんか抱えて歩いてるっていうのを見てるんですよ。
うんうん、
で、男は、しっかりしろよっていうふうに話しかけていて。
あ、その犯人にってこと？
そう。で、それをもうお父さん聞いてるんですけど、まあ、それを遠巻きに見て、で、まあ、酔っ払いが誰かを解放してるっていうふうに見て、まあ、そのままスルーしてお父さんいなくなった。で、まさかこれが自分の息子が窒息死させられた後に、肉を切り取られるのに運ばれている姿だとは、夢にも思わなかったっていう。
わ、じゃあ現場は後で見ちゃってて、だってこと、お父さんが？
そういうことになりますね。
気の毒に。
で、最初これは、九州出身の少年愛者の犯行。
うん。
今それって、第53回。
はい。
花開く、男色文化史、白虎隊の解散理由っていうふうな回で。
ゼミでやったところだ！
そう。ポイントだよ。
テストに出るよ。
その男がやったっていう風に見られてたんですけど、
はい。
そうではなくて、で、だ彼にはほら、アリバイがあったじゃないですか。
そうでした。
なので、まあそこは違うとなって。で、さらに3年後、
はい。
2つの事件が起こるんですね。
はい。
で、一つ目。
うん。
野口姉妹殺害事件。
うん。
野口姉妹っていうのは、あの、当時の監視の主人。
はい。
で、評論家でもあって。
うんうん。
で、その人が、麹町の自宅で、まあ、急死するんですね。
あ、場所は近いですね。
そう、場所近いんです
よ。麹町駅ぐらいですよね。
うん。で、あの、胸部を圧迫したような跡があって、で、そこから、ストリキニーネ、まあ、薬ですね。
うん。
とか、
うんうん、
あと、アミドアルコール。なんかの、まあ、劇薬が出てきた。うん
はい。
それから、他殺っていうのが疑われたんですね。
うん、
ただ、姉妹は、雷病で伏せていたため、それ、病気が原因で、
うん、
まあ亡くなったんではないかというふうにも考えられる。
ああ、なんかしかも、あれですね、じゃあ3年経ってちょっとなんか、ね、
そう
時間差で、
うん、いろいろポロポロ出てくるわけですよ。
うん、はい。
で、二つ目、
うん。
それから約2週間後。
すぐや。
うん。麹町の薬や、
また近い。
うん。そう。だから同じ範囲で起こってる事件だから、
うん、
より捜査がね。
うん、
で、小西薬店の主人が自殺に見せかけて他殺される。
うん、
で、首を絞められて、で、首吊りに見せかけて、代々木の山林、今の代々木駅周辺に遺体が捨てられていたって。
うんうんうん、
で、この時、麹町銀行、いや、今の東京三菱 UFJ 銀行、う
ん、はいはいはい、
から、350円。
うん、
今の50万円から10万円分下ろして、
うんうん、
で、持っていたんですけど、その男は、
うん。
で、そのカバンっていうのがなくなってたんですね。
そんな大金持ってたんや。
だそのカバンっていうのを盗むために殺されたんじゃないか。うん、
はい、はい、確かに確かに。
この小西薬店の店主は、
うんうん。
で、この殺人っていうのがネックで、一気に最初の迷宮入りの、あの、お肉の殺人事件と、三つの殺人が結びつくんですね。
確かに。しかも絶対、最初と三つ目は絶対他殺ですもんね。
う
ん、
で、その、麹町っていう狭い範囲内でのご近所殺人なんではっていうふうに。
うわぁ、いやいや。
なっていくんです。ご近所物語です。
はい、最悪なご近所物語
で、さっき言った、殺された薬屋の店主、
うん、
この日、近所に住む男に呼び出されていたんですね。
怪しい。
で、男の名前は、野口小三郎。
おや、こいつが。
やっと登場人物、やっと今回メインの人物出てきますよ。
はい。
旧姓は、あの、村林、竹林。
はい。
竹林、
うん。
小三郎。
はい。
で、まあ、なんで旧姓は言うかっていうと、まあ、うん、ちょっと後々あれするからなんですけど。うんうん、で、その、小三郎の妹で、
うん、あ、姉さんの
姉さんの、
うん、
元夫で、離婚し、今は、おさぶらがね、
うん、
今は薬屋の2階に寄宿してる無職なんですね。
ってことは、2件目の、あれですよね、その、胸部を圧迫されて亡くなってた監視人の元、妹の元夫。
そう、妹の元夫。
ちょっと関係者やん。
そう、だから、まあ、おじさんみたいな、ものなんですね。
うん、はい、はい。
で、警察は、この男を容疑者っていうふうに睨んだ。
うん、まあ、なんか、ちょっとしかも、離婚して、今はなんか無職なん。
無職。
怪しいじゃないですか。
ドロドロの匂いがするでしょ。
うん、怪しくなってきた。
で、その怪しい、小三郎ってはじゃあ、どんな人物なのか、うんうん。
確かに確かに。
そこを見ていきましょう。
うん。
まず、かなり女にモテたらしい。
そういう情報から。
そうそうそう。で、この人が女にモテることによって、いろんなことが起こっていくんですよ。
なるほど、キーポイントなんですね。
キーポイントなんです。
はい。
あの、彼は女にモテるっていう。
はい。
あと、すごく女に優しい。
うん、あー、なるほどね。はいはい。
あの、見た目は、普通よりちょっといいくらいっていう風に、
うん、
まあ言われてて、
はいはい、
実際にはね、
うんうん、
ね、すっごいイケメンだっていう風には当時は言われてたんですけど、うん、実際のその残ってる写真とか見ると、うんうん、そうらしいんですね。
ああ、まあでもそういうのだけじゃなくて、モテる要素って多分いっぱいありますもんね。
で、もともとは、
うん、
あの、関西、大阪出身で、
うん、
で、キリスト教系の英語学校に通っていた。
はいはい。
で、まあ、同級生と一緒に、東京にいるおじさんを頼って上京してくる。
はい、はい。
こっちに出てくる。
うん。
で、学費とかは、この男の友人の家に出してもらってた。
あ、人たらしの匂いがする。
人たらしの匂いがするでしょ。
ああ。
というのも、
うん。
で、というのもですよ。
うん。
大阪にいた頃、その、小三郎は、この友人の家に出入りするうちに、母親と関係を持つんですね。
うん、え？あ、ちょっと待って。
まだ10代。
ちょっと待って。
はい。
友達の、おかんと、うん
関係を持って、学費を出してもらってるんですよ。
あ、ちょっと待って待って待って待って、わからないわからない。
小三郎はね。
だって、お母さんとほらだって関係持っても、うん、友人の家に学費を出してもらうって、そうはならんやろ。
うん、すごい、あの、 熟女キラーというかね。
え？
この頃まだ10代なんですけど。
え？
そういった素質が天性の。
とんでもねえやつですよ、こいつは。あ、それすごいですね。
で、そして、
うん、
そのうちのね、
うん、
娘の、良縁が持ち上がったところで、
うん、
まあ、ね、いいとこのお嬢さんですから、
うんうんうん、
適齢金を受け取っていったんです、しかも。
あ、それはマダムが、お三郎に適齢金を渡した、
うん。渡したってこと。
え、お三郎くんごめんなさいね、うん、もう会えないの、みたいなこと？
そう。
すごいな。
これだからマダムの娘にね、ってこと。
あ、そうそう、そう、うちの子もね、
そうそうそう
ちょっといいご縁をいただかないといけないから、お三郎くんとは私も会えないのってことでしょ。
うん、
で、その友達の。
ちょっと右礼にね、するために。
あ、そこをね、
う
ん。
そう。
まあ、それはそうですよね。だって自分の子供の友達とその、なんていうか、
う
もうね、生々しい関係に発展しちゃってるわけですもんね。
ちょっと適齢金は。
もうこれだけですごいストーリーがすごいんですけど。
これだけで一本できそうなんですけど。
え、まだ10代ですね。
まだ10代。この時まだ10代。
とんでもね。
で、この後、うん、まあ、この時はドイツ語を習ったりとか、
はいはい、
いろんな語学学校に通ったりとかして、うん、まあ、ちょっと勉強する素振りを見せてるんです。
素振りを見せてる。
はい、お金も入ったし、
はい、
でも続かない。
ああ、こういうやつ、う
ん。この人は仕事をしても基本続かないんですよ。で、かなり、ブラブラしたり、
はい、
まあ、学校も仕事も、中途半端で、うん、まあ、あと、ちょっと手癖が悪くて、
うん、悪そうですよ。
あ、そういう性的な意味じゃなくて、ね。
いろんな意味でね。
いろんな意味で、
ね。はいはいはい。
で、いろいろ仕事をクビになったりとか。
はい。
で、
盗みも。
盗みも。
ああ、そういうね。
で、まあ、一方で、
はい。
自分の気に入った人とか、興味のある人にはめっちゃ親切にするんですよ。
ああ。
すごい優しいし、まあ、何でも、こう、許したりしてくれたりとかしちゃう。
はい。はい、
で、ちょっと、サイコパスの特徴。
だいぶですよ。だいぶですよ。
あったりとかするんですね。
だってさ、友達のさ、お母さんが学費出してくれるって言った時にさ、うん、その、はい、じゃあ、ありがとうってならへん
し、ね。ならない。ちょっと、で、関係も持たないしね、まず。
まあまあ、そうね、そうね。
だって、友達のお父さんと関係あんま持たないでしょ。
あんまとかじゃないよね。
うちのお父さんとあんま関係もしたくない。
あんまとかじゃない。
なんか、ちょっとや
る。いろんな意味で、そうはならんやろの連続ですよね。
う
ん、
そう。
でもなんか他者にそういうことをさせるのに、あんまり、何、抵抗がないっていうか、みたいのも含めて、なんていうのこう、ね、境界線がなんか、
曖昧なね。
だいぶと曖昧な感じがしますね。
で、ここで、はい、まあ、いろんな意味で、運命的な出会いをするんですね、うん、お座ぶどうは。
ああ、嫌な予感してきた。
いろんな意味でね。
いろんな意味で運命的な出会い。はい。
近所に住んでいた、野口姉妻っていう、
うん、
まあ、さっき言った監視人。
はい。
あの人の、妹、ソエっていう女の子がいるんですけど、うん、ソエさんと知り合うんですね。
ああ、もう、出会っちゃったやん。もう、今、麹町になうってことでしょ？
なう。
二人目の事件の被害者の人の妹と出会っちゃったってことでしょ？
出会っちゃった。
ああ。
で、ソエは、この時、6歳年上なんです。
あ、気をつけろ！そいつは熟女キラーだ！
そう、そいつは熟女キラーなんですよ。取り入れるのが上手いんですよ、年上の。6歳っても結構、当時で6歳上って結構ですね。
結構上と思いますね。
で、まあ、ソエの母親にオッケーをもらって、
うん、え、なんでオッケーもらっちゃった？
付き合いたいんですけど娘さんにってオッケーオッケーだよって
言う。あら、とそう外堀埋めの馬
うまいんです。とかその、
うん、
もしかしたら母親とも、
ああまあワンチャンありそうですね。
なんかワンチャンありそうなんですけど、
そうですね。
でまさかの、
はい、
そのソエの家に住み込むことになったんです
よ。そうはならんやろ。
でまああくまでですよ名目は下宿。
お勉強のために来たもんね。
そう。ドイツ語とかね。
忘れた。語学学校のために上京したんだ。そうでした。
下宿。で、
はい、
ただ兄の監視人である姉さんは、ま、絶対認めないんです。
うん、なんか、うん、姉さんちゃんとしてそうやもん、
ね。二人の交際を。
うん。
なんでかっていうと、
うん、
そういう理由だと思うじゃないですか。
思った。
まあ、いかがわしい、
ね、
ことに巻き込まれるみたいな、
うんうん。
じゃなくて、この兄弟っていうのは、うん、父親が肥前藩の藩士だったんですけど、
はいはい、
39歳で、雷病で亡くなってるんですね。うん、
ああ、そっか、この時代はね。
うん、で、当時、雷病は、うつるもの、うん、遺伝するものっていうふうにされていて、
うん、
この兄弟は、忌まわしい血を残さないように、生涯独身っていうふうに決めていたんですね。
ああ、そういう理由。
で、堤玲子の会前やったじゃないですか。
はいはい、
姉時も、ちょっと玲子は、うん、まあ、そういう血統的な問題が自分の家系にあるから、みたいなことで、いろいろ結婚を、うん、まあ、諦めた。
言ってた。
みたいなことがあって、
うん、
まあ、だからそういうふうに、今回の主人公も、まあ、気にしていたんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
主人公がじゃなくて、その、姉さんがね。
姉さんがね、うん。
で、まあ、 その、お油がだから気に食わないとかじゃなくて、そこを気にしてたんです。
そうか、いや、ソエちゃん、その、俺たちはもうそういう風に決めてるでしょみたいなことね。
そう。
うん、なんでそんな彼氏なんかね、彼氏っていうかね、そんな感じしちゃったのってことね。うん。
姉さんがね、うん、お兄ちゃんが、
ね。思ってるわけよね。うん。
で、まあ、そんなこととは、まだおざぶらはわかんないですね、はい。なんで反対されてんのか。
はいはい。でも一つ屋根の下ですからね。
わからないおざぶらは、はい、まあ、ソエとイチャイチャしすぎて。
やっぱすぐするやん。
すぐする。もうすぐする。で、東京語学学校、ロシア語学科を、なんと退学になるんです
よ。最悪だ。
イチャイチャしすぎて。
終わっとる。
そう。で、これが唯一の彼のね、あれだったじゃないですか。そう。利点というか。
そうですよ。だって勉強するために東京に来ました。うん、でしょ？
だったのに。
はい。
で、学校の退学がバレたら、うん、もうお姉さんのところ追い出される。
そりゃそうよ。
だから適当に、いろんな学校に潜り込みながら、学生をやってますよっていう、素振りをして、
はあ、
で、まあ、しのいでいたん。
すごい、リストラされたサラリーマンが。
そうそうそう。公園でお弁当食べるみたいな。
ああ、そんな感じで、あ、本日もでは私、学校に行ってまいります。おさぶろくんでは行ってらっしゃい、みたいな形でやってるってこと。
で、今日はどこ、今日はどこ、みたいな感じで。いろんな学校に顔を出して、やっていたんですけど、
はい、
そんな風にうろちょろしてるから、たまたま噂で、
はいはい、
明細が雷病だっていう話を聞いてしまうんですね。
ああ、
どっかで。
そこで知るんや。うん。
で、ここで、おざぶろどうしたか。
うん。
ここはちょっと、うん、まあ、いい人というか、
はいはい、
びっくりしたおざぶらは、うん、ソエに移ってはならないという思いと、うん、もしこの雷病が治せたら、正式に姉さんに婿として認めてもらえるかもしれないっていう、
あ、
思いを抱くんです。
そっかそっか、義理の兄さんに二人の仲を認めてもらえるかもっていうね。う
ん、そう。これって、うん、まあ、あとは、なんて気に入った人間には、やっぱ、とことん誠実っていう、
あ、そうでした。
そういう一面がまた出たんじゃないかなっていう。で、徹底的に、雷病を研究する。
うん、おー、あ、なんかちょっと、雰囲気変わってきた。
ね、いい話みたいになってきた。
うん、なってきた、なってきた。
で、雷病を治すには、何が一番効くか。
いろいろ調べたんですね。
いろいろ調べて、うん、めっちゃ調べて。
うん、
で、そこで、やっぱ、合病を治すには、人の肉が一番だよね、っていう結論にたどり着くんです。
え、その時歴史が動いた。
まあ確かに、明治だし、うん、考える人はいいとこついてるんですよ。
まあ、なんていうかね、うん、そう、びっくりするけど、うん、まあ、落ち着いて考えたら、なんつったってね、伝統的な、ね、過去のね、資料を、
紐解くと、勉強したんだ、
うん、紐解くと確かにね、うん、うん、
中国ではだって宋の時代以降、はい、まあ両親とか多い、姑の病気には、その自分とかね、その妻が内股の肉を切って、で、まあ、薬膳料理で煮て差し出すっていうことがされていたし、うん、
はい、
実際日本でも、あれですよ、和製シャルル・サンソン、死刑執行にね、はいはい、うん、どっかのファイルに入ってると思うんですけど、
はいはい、
の、っていうふうに名前を馳せた、死刑執行に山田朝右衛門は、
うん、
江戸時代には、人胆丸っていう、うん、生き肝を用いた薬を販売していて、
はい、
それを売っている。
うん、
で、いや、まあ、あと、ミイラとかも薬ってしてね、用いられてたっていうのはもう、お分かりですよね、皆さん。
はい。うん、エビデンスありますっていう状態になっちゃうね。
そう、っていう状態。
過去の文献を漁ると、なっちゃうよね。
なっちゃう。で、まあ、お分かりですよね、どうしたか。
あ、もしや
これね、ちょっと、長いんですけど、まんま、ちょっと読み上げてみようと思うんですけど、
はい、
供述。おざぶろうの供述。
あ、そうでした、そうでした。おざぶろうは容疑者だったんですね。
そうなんです。
はい。
あの日、野口宅に帰りかけていて夜9時と思いますが、写真屋の前から10歩ほど先を歩く男の子が見えます。
あ、あの子や。
そう。すぐ実行したいと考え、後ろからその子を抱いて、両腹と脇を押さえ、突き上げました。うん、子供が声を上げました。ので、手ですぐ口を押さえました、
うん、
そうして奥の方の井戸のそばでどこの肉を削ろうかと考えましたが、尻の肉が一番よかろうと思ってナイフで尻肉を切り取りました。そうしてハンカチーフに包んで野口家に持って帰りました。翌朝学校に行くふりをして書籍とともに少年の肉をふらしきに包みました。同時に木炭を持ち京橋の陶芸商の密銀に行きました。鍋とコンロを買い、小引き町の釣り船屋で船を借り、ヤグダ船を漕ぎ、一人海に出ました。御殿浜から一丁ほど離れた海の沖で、錨を下ろし、釣りをしているように装い、持って行った肉を塩水で清めました。2時間ほど煮ました。コンロ、鍋、肉などの残りのものはすべて海中に投棄し、 その汁だけを持って自宅に戻り、それから赤坂の交番のそばの店で鶏のスープを1合購入し、自宅へ帰りました。ちょっとレシピ集みたいになって
ます。そうですね、なんか、ね、
読んでて、
しっかりとした、ね、味付けまで、なんかしっかりやってますね。
うん、ちょっと出汁取ろうとしてます、
ね。しっかりとね。
それは、はい。午後の3時頃だったと思います。はい。それから、兄、過去姉妻ね。
はい、はい。
に、良いスープを買ってきたと申して、
ああ
人肉のスープ汁を、人肉をスープに混ぜ、さらに、五香というシナの香料を加え、飲み良いようにして兄に勧めました。兄はそれを飲みました。それから、私の部屋にソヨを呼んで、良いスープを買ってきたからと申しました。私が飲まなければ、ソヨは飲まないと思いましたので、私から鶏だけのスープを飲んでみせました。すると、ソヨは、兄に飲ませたのと同じスープを安心して飲みました。終わり。
あ
ーっていうのが、まあこの、小三郎の自供の内容なんですね、うん。
はい。
これがなんか警察の事情聴取に答えたもん。
はい、はい、はい。
で、その少年殺しした後、外語大、うん、ロシア語学科の卒業証書っていうのを偽造するんですね。
あ、だってこいつ退学になってますもんね。
そう、だからもう出てないから、卒業してないから。はい。で、それを、明細と実家に送るんです。
はい。
だからもちろん卒業したのは大嘘なんでね。うん、で、どこにも就職できなくて、まあ、姉さんの病気はならないから、婿として認めてもらえないので、なんとか辻褄合わせをしようとしたっていう。
うん、まあでも確かにね、うん、なんで卒業したのにお前なんでプータローなみたいなのも変になっちゃうしね。
ね、まあそんないろいろやったんですけど、うん、ちょっとなんかこの頃から、うん、まあちょいちょい他の女と浮気とかも始めたり、
あった
ちょっとなんか、態度が不遜になってくるんですよ。
ああ、赤感じになってきちゃった。
う
ん、はい。
で、もうちょっと、居づらくなってきて、
うんうん、
志願兵に行くって言って、野口家を出るんですね。
お
で、小三郎は、その足で、うん、神奈川県三浦郡のとある名士の家に向かって、
うんうん、
私は参謀本部付けの通訳官だと。
え
大本営の密命を受けて派遣された。
スパイってこと？
そう、スパイなんですって言って、しばらくここに滞在させてほしいっていうふうに言って、転がり込むんですね。
強
っ。だからちょっと家に居づらくなってるから、他の全然赤の他人の家に転がり込むんですよ。
すごーい。
で、この家から、ソエに連絡とかして、その、自宅には居づらいからね。で、ソエと旅館とかで相引きするようになる。
合うかい。
ソエのことはだから、まあ、基本好きなんでしょうね。
そうか。そこは基本に気に入ってたんや。
と、同時にですよ、で
も。あ、待って。あ、なんや、うち今ちょっとなんか、ちょっといい話みたいになるんかなと思ったんですけど、はい。
で、この人のことなんで、
はい。まあ、
当然、その名士。
あ、転がり込んだね。
名士の妻、長女。あ、いや、長女、ミサオ。
うん。
妻はツネっていう名前か。
え、え？
ダブルで手を出して。
え？
親子丼。
お、そう、言っちゃった。
これは、これは捕まらないやつ。
あ、そうですね。うん、この前、姉妹のね、丼が提供されましたけど、本日は、まあ、でも親子丼はね、一般的な料理ですよね。
いや、そう、一般的な、だから召し上がってしまったわけですね。
あ、今回も親子丼。
親子丼を召し上がってしまったわけです。その、つねとね、みさおを召し上がって、美味しく召し上がってしまって。で、常の方と共に、東京中のいろんな旅館を泊まり歩くっていうことを、大胆っていうかやばいことを。
え、堂々とやってるってこと？
堂々とやり出した。
人妻と、うん、名士の人妻としかも。
名士の人妻と。
しかも軍部にいるような名士の人妻みたいな人たちと。え？
俺は軍の人間だっつって。
熟女キラーすぎません？しかも。
でもやっぱり、年上好きなんですよね。
そんな気しますよね。三沢より常の方を。
そう。だから常を連れ歩いて。
うん。常
いくつなんだ？全そこは、資料に出てこないんですけど、常は、ちなみにいくつ年上なんでしょうね。かなり、でも。
だって名士って言われるぐらいでしょ。
どんぶりできるってことは、娘も成長してるじゃん。かなり大人ってことでしょ。
うん、それなりにね。
多分、50とか40。
だって名士って呼ばれるってことはでしょ。
そうですね。
言うてみたら波平ぐらいの威厳がある雰囲気でしょ。
波平で想像してください。じゃあ、これは波平で想像してください。名士のことは。
ってことは
船を想像、船じゃなくて、船を想像してください。
すんだ。長女サザエじゃないんですよ。
長女サザエじゃないけどね。
いやいやいや。
そういう。で、挙句に、
はい、
横流しの金の延べ棒を安く仲介するっていうふうに名士に嘘ついて、もうこれ山市じゃないですか、やってることが。
山市すぎ。
で、大金をかすめ取ろうとしたところを、ようやく名士に切れられて、まあ、怪しまれ。
そりゃそうでしょ。
で、逃げ出します。
よく逃げましたね。うん、ボコボコにされません、
うん、だから手を出すのと逃げ足だけはものすごく早いんでしょうね。
ああ、この人ね。でもやっぱ、それもその嘘をつく時のなんか容赦のなさっていうんですか。
うん。あの、大胆すぎる
嘘。うん、大胆すぎてわかんない。うん、ああ。
で、おざぶを、はい、まあ、10ヶ月ぶりに野口家に帰還。
え、そっちに帰ったの？
だってもう行くとこないんだもん。いろんなところから逃げてるから。
いや、だってさ、うん、はあ。
で、その頃。
はい。
ソエは、臨月を迎えていた。そう。
ちょっと待って、そうなんですよ。待って。
子供ができてたんですよ、ソエには。
何しとんね
もうだから、ね、出奔して家を開けちゃってるけど、うん、その間に子供ができちゃってたんですよ。
相引きしてたよね。
そう、ソエちゃんには。
え、だってもう常と、もうお楽しみしながら旅館で、うん、ソエちゃんとも相引きして、うん、もう今臨月な。
臨月な。
もうやばすぎる。
でもこうなってしまうんですよ。
うん、
頑固な兄姉さえも、二人の仲を認めざるを得ないんですよ。
あ、まあもう取り返しつかへんもんね。
でも、まあ態度は、ね、おざぶろに対するね、うん、態度は冷たいものだったって。まあそれ、そうでしょ。まあ
そりゃそうでしょ。今姉さんの気持ちになってなんかもう心がめちゃくちゃなんですけど。
もう心がズタズタです。
本当に。
女の子が生まれます。
はあ、おめでとう。
以下、おざぶろ段。
はい。
はい。結婚後は、
うん、
兄は以前とは違って冷ややかになりました。
お前のせいな。
どんな相談があっても、ソエと協議して取り決めるという風で、私は会ってなきようなものでした。
はい。
まあ、さらに、なんでかっていうと、うん、詩人でも学者でもある姉妻は、おざぶろの言動、まあ、つまり、外語学校卒業、うん、で、あと志願兵のことも、うん、そして通訳として採用されてるっていうのも、全部嘘らしいっていうことに、うすうす気づいていたんですね。
ご明察
で、姉さんは実際に学校や軍関係者に問い合わせて、おざぶろの嘘を全部次々暴いてるんです。
バレバレや。
もうバレちゃってるんです。
バレバレや。
でも、子供できちゃってるし、
あ
もう妹は、
どうしよう。
姉さんめっちゃ可哀想なことになってるんですよ。
やばい、姉さん知らん方が幸せやったね。
ね。
嘘って分かってて、こいつマジクソ野郎って分かってるけど、もう生まれるってなってるもんね。やばい、もう。
その一方で、
はい。
まあ、常との関係は、常あれですよ、あと、
名士のね。
名士の。
え、名士の妻の常との
関係は、なおも続いていたんです。
嘘でしょ、こいつ。
結構本気で。
だってさ、また、常さんも落ち着いて、だってさ、うん、ご主人さ、金の延べ棒みたいに騙されそうになってたよ。
そう。
クソ野郎ですよ、こいつは。
もう、間違いなくクソ野郎なんですけど、
え、
まあ、常との関係は続いていて、たびたび東京に呼び出して、
行くな
旅館での相引きっていうのを繰り返している。で、まあ、当然その噂が姉さんに耳に入る。もう姉さんもう聞きたくないってなりますよね。
もうやめてくれ。
散々ですよ。
もう姉さんの HP はゼロよ。
そう、マイナスになってるかもしれない。で、まあ、そんな風に、まあ、浮気三昧でしていて、
はい。
まあ、働きもせずに、ブラブラする毎日。このままでは、ソエが不憫でならぬと。
うん、
姉さんは、激高する。
まあ、そりゃそうよ。
姉さんは激怒した。
必ず、かのジャッジ暴虐のおさぶろを覗かねばならぬと決意した。
決意した。っていうわけで、
はい、
野口家から追い出せる羽目になった。
もうお前、そりゃそうよ。そりゃそうよ。離婚だってこと、ね。
離婚だってこと。
はい。
で、そっからしばらくして、あの、姉さんが急死するんです。
あれ
死んじゃうんです。
あ、そうやった。
明治38年。
はい。
1905年ね。
うん。
5月未明。
うん。
布団から上半身を出して、
はい。
舌をわーって出した状態で、死んでるのを発見された。で、まあ、歌人は、まあ、うん、なんていう、死に方がおかしいから。
だって、布団から上半身を乗り出し、舌を出した状態。
座ってこうな、即身仏みたいな感じってことですよ。
うんうんうん、
こう、前かがみで。
布団から、だってそうですよね。
布団からだって出てるんだもん、寝てるわけじゃなくて。で、明らかにおかしいけど、まあ、事情を表沙汰にすると、なんて、やっぱ恥になるから。
まあ、ご近所付き合いもあるよね。
亀を汚すってことも、
うん。確かに。
で、脳一血として、まあ、埋葬したっていう、
うん。
で、あまりにもおかしな死に方なんで、これ、うん、まあ、わかると思うけど、おざぶろに殺害された可能性が濃厚なんですね。
まあ、正直そう思うよね。
うん、っていうふうに思われていたんですよ。
え、はい、思われていた、はい。
で、早速、うん、まあ、遺体を掘り起こして解剖したところ、明らかに、うん、脳一血じゃなくて殺害されているっていうことが判明した。
うわ
ー。で、まあ、 おざぶろうがその殺害に至った動機っていうのは、うんうん、離婚されて、まあ、ソヨと離れ離れになりたくないっていうのが
あって、うんうん、まあまあ、そこはね。
あと何より、
うん、
その遺産が受け継げなくなっちゃうから。
クソ野郎ってこと。
クソ野郎ってこと。で、まあ、明治38年、
うん、
麹町三番町の細谷薬局っていうので、山田おざぶろうの、山田おざぶろうなんですよね、だから。
ああ、ちょっと
変わってるんですけど。
ちょっと嘘ついてるやん。
っていう名前で、劇薬のストリキニーネ、まあ、アルカラドの一種。
はい。
の大瓶が一本買われているっていうのがわかるんですね。で、取り調べでは、その買っていった人物が、おざぶろうに似ていた人相が、っていう風にされている。
おまわりさん、こいつです！
で、まあ、警察が怪しみ、捜査が始まるんですけど、
はい。
この捜査っていうのが難航するんですよ。はい、
あ、そうなんですか？
で、まずその少年殺しの件。
うん。怪しいよ、めっちゃ。
警察は遡って、過去を徹底的に当たったところ、うん、明治35年3月28日、
うん、
少年が殺害された翌日に、うん、おざぶろうが、まあ、言った瀬戸物屋で、コンロと、鍋を買って、浜離宮の近くの海の会場で、3時間にわたって、なんかしてたってことを突き止める。
ほら、なんかしてるやん、
これ。だから死体の、似てた。ですよね。
あのレシピのやつでしょ？
レシピのやつ。
完全に。
ってことを突き止める。
はい、
また、姉妻殺しのアリバイ工作を友達に頼んで、横浜から手紙を出してもらって、で、魚屋の2階に潜伏したりしてるってことも突き止める。
あれ？こいつ。
しかも、その2階から先に殺された小西薬店の主人の、都築富五郎さんっていう人のカバンと、すずりが出てきたって。
おまわりさん、こいつですよ。
こいつですよ。
こいつです。
この薬屋殺害の動機は、2件の殺害の後に、まあ、薬屋の亭主を騙して、儲け話というふうに偽って、逃走資金にするためなんですね。
どこまでも。
300円。
あ、そうやった。
持ってたじゃないですか。
そうや、そうや、銀行でお金下ろしたばっかりの、50万円以上のお金下ろしたばっかりの人を殺害したんや。
そう、殺害して。
あ、
で、そもそも、まあ、警察が目をつけるきっかけになったのが、この薬屋事件。
それだってこれめっちゃ絶対これ殺人事件って分かってたもんね。
う
ん、
そう。で、この時、おざぶろうは何をしてかっていうと、下宿先の魚屋に、この度、うん、満州軍司令付き通訳官に任命されるっていうふうにホラーを吹いて、
こいつ。
すぐそう任命されたって言いがちだから。で、軍服やサーベルっていうのを実際買い求めていた。そこまでやるんですよ。
あ、なるほどね。証拠りもなく。
で、満州に高飛びしようとしていたんですけど、まあ、警察は、そうはさせてなるものかっていうところで、おざぶろうは逮捕されるんですね。で、明治、何年か、5月28日、
はい、
夕方、麹町の、まあ、今の飯田橋の駅付近で、まあ、知人に見送られて、まさに、満州に今旅立つっていう。
うわ、
そういう時に駅で見送られた時に逮捕ですよ。
住んでるところだよ、ほんまに。
だからもう、その軍司令官好きの追撃官の軍服のコスプレ姿のまま逮捕されてるんですね。
ほんまどこ
だろう。で、そこで、その逮捕された後に、まあ、収監されて、中で、忍ばせていたさっきのストリキニーで、自殺も食われたんですけど、あっさりと刑事にそれ取り上げられて、で、軍隊に確認したところ、まあもちろん陸軍省も野口おざぶろうっていう通訳は採用してないというふうに答える。
そりゃそうよね。
で、しかしですよ。
うん。
今回話したかったのは実はこっから先なんですよ。
なぬ？いや、だっておまわりさんこいつですよ、絶対。
絶対こいつ
ですよ。絶対こいつですよ、おまわりさん。
でも、最終的に自白では、拷問のようなことをされたから、白状したんですっていうふうにおざぶろうは言い出す。だから一転して罪を否定し出すんですよ。
なるほど。うん、そっか、あの時の自供は、その、こうやって拷問されたから言わないといけなかったっていうこと。
どうふうに言うんですね。
はあ。
で、まず、
うん、
少年殺しと兄殺し、う
ん、はい。
この2件については、うん、もう、おざぶろうを、その、弁護している、名弁護士って言われた、花井拓造っていう人がいるんですけど。
名前かっこよ。
そう。拓造は、結構調べてもわかるんですけど、うん、当時のめっちゃ、すごい有能な弁護士なんですね。
へえ、そんな人が弁護士についてくれた
の
に、うん。
多分、ここ、ソエとかの。
ああ、そっかそっか。
お家が名士で。
あ、うん、そっかそっか、そうね、うん。いろんなね。応援する人たちがね。
そう、人たちの谷町のきっとあれなんでしょうけど。うん、
モテってすごいね、
うん。
モテのパワーすごい。
だと思ってるんだけど。
わかるね、もう。
で、おざぶろうは証拠不十分で、 無罪となって
る。無罪勝ち取ってる。
そう。ただ、うん、卒業証書偽造っていうのは有罪。
まあそうですよね。それはほんまやしね。
で、さっき言った、姉さん、お兄さん殺しは無罪。うんうん、
お
う
お
う。で、薬屋殺しは本当。
あ、そっか。
なので、薬屋殺しで、死刑ってことになる。
あ、一本
結局死刑ってこと。
そうか、そうね、うん。有罪、無罪、有罪で死刑ってことですね。なるほど。
おざぶろはでも、後半では、まあ、次々と、うん、意見を覆して、都合の悪いことっていうのを何も話さなかったんですね。で、裁判長が、まあ、被告のように、多くの虚言を吐くと、後に真実のことを答えても、虚偽の申し立てにごとく聞こえるから、よく実行して答えた方がいいっていうふうに、まあ、まあ、今しめるほどだったっていう。
ああ。
コロコロ変えるからね。
まあねえ。まあ、こいつでもそういう人生なんですよって感じですけど、うん、なんかすごいこの話、大事なことですね。
で、結局、じゃあ、おざぶろは、ね。
そうや。
有罪だったのか、本当に猟奇殺人犯お尻は本当に食べてないの、うん、じゃあ。
そうか、ほんまや。
誰が食べたのとか、実際に少年は誰に殺されたのとか。
あれほんまや、最初の事件は全然解決してない。
それは、だから最初の事件は、大ざぶろじゃないっていうふうに、されたんですね。
お尻でしょ、1個目お尻、2個目、お兄さんの姉さん、うん、で、3つ目は薬屋で、うん、で、結局、そうや、だってお兄さん殺しも無罪やし、うん、で、薬屋の人は確かに殺したけど、
それ本当
に、ね。それだって2と3は繋がってるけど、うん、あれお尻関係なくない？
そう。
あれ
いや、お尻はだから関係ないっていうことになったんですよ。
あれほんまや、しかも3年前やし、考えてみたら、うん、あれじゃあお尻は？
そう。で、はい、まあ、誰がやったのかって、まあ、あれなんですけど、うん、彼は、まあ、すなわち、自分の性格に対して、このように語っている、うん。
はい。
私の性質は、自己自身で考えても、すこぶる解釈に困難であります。すなわち、悪徳であり、善徳であり、
うん、
しかして、うん、その悪徳と善徳とが、性質上、正反対の性格を表しているのであります。これ、弁護人、花井拓三の長所、素定論っていう本に書いてあるんですけど、うん、そういうふうに自供してるんですね。
なるほどね。
で、この事件をモデルにヒットソングっていうのもできる。う
ん、え？
そう。まあ、これ、すごい有名な曲なんだけど、
うんうんうん、
YouTube で後で貼っときますんで、検索すると、うんうん、すぐ、ああ、これかってなるんです
けど、う
ん。
どっかで聞いたことあるからね。そう。時代を感じる雰囲気の。
結構、寺山修司とか、うんうん、あとその、天井さじ引きとか、うんうん、好きな人とかは、うん、空気女とかの後ろに流れてるね。
そう、うん。それでわかるかも。そう
です。で、まあ、この、天然の美っていう曲なんですけど、うんうん、それの替え歌っていうのをおざぶろに置き換えて、
うん、
替え歌が大ヒットしたんですね。
すごいです
ね。おざぶろ事件をモチーフにした替え歌。
それだけみんなに浸透したってことですよね。うん、明治末期のその、まあ、言うてみたら、流行りの歌が替え歌になって、そう、みんな知ってたってことですよね。
で、これが、ああ、世は夢か幻か、極者に一人思い寝の、夢より覚めて見渡せば、四方静かに夜は更けてっていう、これが天然の美っていうのの替え歌で、まあ、天然の美っていうのは、霧の葉一葉に秋ぞ来て、早二月も過ぎせんねんとかいう、そういう情景を歌った歌なんですけど、うんうん、それを、さっきの極者の歌に置き換えて、そういうヒットソングも作られるっていう。
すごいですね。
で、続編もできるんですよ。
人気すぎて、2まで。
袖しぐれっていう。
続編、袖しぐれ。
おざぶろの妻への思いを歌った歌。
そうやっちゃうの、ね。
知るかよっていう話なんですけど、っていうのもできて、
すごい、なんでそんなにって感じですけど。
うん。で、おざぶろが、はい、市ヶ谷の監獄で公式されたのは、袖しぐれが流行した頃だったんで、おざぶろは29歳。
まだ29歳だった。
だから、すっごい本当若い時から、マダムを、コロッと。
ああ、すげえ。
で、もうその最後は潔かったっていう。
ほう。
で、まあ、おざぶろ曰く、うんうん、気がかりなのは、娘きみ子の相続の問題です。これはどうなりますかっていうふうに質問する。これについては、かねてから聞いているので、きちんと引き受けたっていうふうに、まあさっきの拓造がね、うん、答えると、まあそれではじゃあ思い残すことはないですっていうふうに落ち着いていたっていう。ただ、最後に、まあこの際だからって弁護士が、うん、まあ死刑は残念だったけど、まあね、本当のことなの、やってないなら、この際打ち明けてはどうですかっていうふうに聞くと、
うん、
はい、薬屋殺しですか？私に覚えはありませんと。しかし、世の人が罪人とするのも無理はない。さらに、真相を説明して無罪になっても、世の中は自分を憎むこと、甚だしく、自分を受け入れてくれることはないでしょうっていうふうに。で、まあ、その態度は立派なもので、まあ、最後、 手も指も震えてなかったっていうふうに弁護士は言って、
はあ、
で、まあ、君の態度は武士の魂がなければ、取れないよっていうふうに弁護士が褒めて握手すると、小三郎は、私は死んでも他の罪人と一緒に埋葬されるのは不本意だ。何とぞ、新号宗の、何がしかのね、寺、うん、そこは寺名を伏せてあるんですけど、うんうん、葬ってくださいっていうふうに、まあ、言って、で、刑場に向かって行ったっていうふうに、されてるんですけど、
はい。
当時ね、
うん。
なんていうのか、こういうのって、
うん。
ゴシップしてもそうだけど、
うん、
割と持ってかけがちなんですよ。
う
ん
う
ん、
まあまあ
新聞って持ってかくんですよ。
うん、うん、うん、そう。よりそうですよね。うん、
なので、まあ、ちょっと、どうなのかなって、
ね、
ちょっと考察していきたいと思うんですけど。
うん、はい、ということで。
はい。さっきの、まあ、うん、その、ヨアの記憶、夜半の記憶は、
替え歌ね。
そう、おざぶろうの死後、およそ10年後、大正デモクラシーの頃っていうのに、めっちゃヒットしたんですね。
はあ、あ、もう一回ヒットしたってこと？
うん、リバイバルヒット。
あ、なるほど、う
ん。ヒットしたんですよ。
はい。
で、その、無罪の罪を被せられて、公式に立たされ、公衆台に立たされた、悲劇の人っていうのと、
無罪の罪を被せられっていう風
もされてて、で、それと、デモクラシーの時代、う
ん、
いや国家権力に対する反発っていう機運と、うん、それっていうのが、
うん、
なんていう、彼を英雄視するような、
うん、
そういう、いわば、なんかちょっと、使われてるっていう、
はいはい、
時代に利用されて、象徴みたいな風に、思わされてきたんじゃないかっていう。
小三郎は時代の犠牲となったのか。
そうそう、っていう風に、すると都合が良かった人たちがいたんじゃないかっていう風に、思って、
はいはい、
で、まあ、それ以外にも、まあ、小三郎は無罪だったんじゃないかっていう説があって、
うん、
まあ、今のはちょっとあれなんですけど、
うんうんうん、
まあ、あるんですね。で、また、いろんな女性と関係を持ったっていうのは事実なんですよ。
これはほんまですね。
これは本当のことなんです。
うん、このさ、あのクソ野郎エピソードは、まあ、そこはほんまですよね。
で、さっきも言ったけど、
はい、
判決受けた時のその毅然とした態度の描写っていうのも、まあ、彼をだから担いでいた新聞社の創作で、
うん、
で、彼を実際知っている、
うん、
まあ、A さんが推してやまない、大杉屋堺、A さんが大好きな、大杉堺は。
うちじゃないでしょ。竹江さんもでしょ。
私は全然ですよ。
いや、ノエちゃんとのあれがあるからね。
あれがあるからね。
うん、堺はね。うん、堺とノエの話があるからね。
その、だから皆さんおなじみの、
はい。
大杉堺も、極中期で、監修にごもをすって、取り入るのがうまい、清穴だけな男っていう風に。
ちょっと印象違うな。
なんでかっていうと、うん、大杉堺は実際、その、同じとこ棒になったことがあって、
うん、
彼と会ってるんですよね。
おー。う
ん、
そうですね。だって、ここまでの手記は、拓造の書いてた、そのパーツと、噂話の記載だけですもんね。うんうん、
なんで実際、堺、まあ、堺が言っても、堺が言ってもだからね。
お前が言うのもちょっと信憑性。
あ、ね、堺がね、気の弱いだけの男って言ってるけど、堺に比べたらみんな気が弱い男なんですよ。みんな気が弱い男だより女なんですよ、堺に比べたら。あの人だって、最強だからね。
最強無敵。
人類の中でも最強の部類に入るんで。
堺がね、あれしちゃダメですよ、ね。
そう。堺からしたら
基準がむちゃくちゃ
だ
ってしまう
から。だって修学旅行で暴力事件起こしてる人だからね。
全然違いますから
ね。全然違うから。
普通の感覚じゃないけど、まあ、彼から言わせると。
そんな感じ。彼、曰くですよ、そんな感じ。
う
ん、
はいはいはい。
で、また、その、薬屋殺しの方は、別に共犯があって、うん、その男が手を下したんだ。うまく、無事に助かってるんだよ、その男が。で、その男が毎日の食事の差し入れとか、弁護士の世話っていうことをしてくれてるんだよって、これも堺に語ってるんですよ。堺が結構重要な証言って。
あれほんまや。でも確かに弁護士がめっちゃいい弁護士がついたの、ちょっとなんでって思った。
そう。そうなんですよ。
うん。
そういう感じ。
ああ、なんかちょっとそれもそれでわかるかもって感じですね。
う
ん、
で、もう、まあこの、
うん、
どんな男だったかっていうと、まあだから女性や子供を弱者に取り入るのがうまい優男が、
うん、
その日露戦争の、
うんうんうん、
まあ軍国化する世の中の、
うん
ね、下で、で、まあ、自分の使える手、
うん、
まあ、色、
うん、
もう使っていろいろと、まあ、頑張ってやっていったっていう印象は、ありますよね。
あ、まあ、まあまあ、確かに。
で、もその、明細殺しは、
うん、
その、妻にも取り調べの手が伸びて、本当に、だからさっき言ったように、拷問に近い取り調べから、妻を、
そっか、
奥さんを解放するための嘘をついたっていうふうに、周りも、
そっか。だって、小三郎がやってません、やってませんって言って、ノエも、あ、なんかじゃ、ソエちゃんもビシビシやられて、吐、うん、け、吐けって言われて、あ、もう僕がじゃあやりました、やりましたっていうのも、まあ、
言ったんじゃないかっていう。
なるほど、なるほど。
で、まあ、だから、 このため、夫婦の愛な美談っていう風に、されたりもしてて。
なるほど。まあまあ、いろんな書きようがある感じがしますよね。
あとは、その、さっき言った、ハンセン病に関わっているんで。
ああ、雷病。雷病。ハンセン病。
そう。なので、取り調べの時に、まあ、ちょっと歯切れが悪くなる。
ああ。
そう、うちらのラジオとかもそうだけど、ちょっと、いろいろ歯切れが悪くなる部分。っていうところに関わっちゃってる。
そうですね。ちょっとまあ、すごくね、こう、センシティブな話になっちゃいますよね。
だからその、電肉、尻肉事件と、野口明細殺しに関して、それが、無実を勝ち取った理由っていう。さっきの、弁護士の花井拓造の、情熱、まあ、頑張る、その、無罪を勝ち取らせようっていう、情熱を、持ったね、その、答弁みたいなやつは、そのおかげで勝ち取れたっていうのと、その拷問がひどすぎた。なんで言ってるんで、その拷問のことを後々、花井拓造が聞き書きして、ああいうふうにやられたから、嘘をついて肉を食べましたよって言っちゃったっていうふうになって、まあ無罪になったっていう。まあ、あとね、当時、その、意気込みが病気に効くっていう信仰はあったし。
まあ、そうなんですね。文系資料がいっぱいあるというのは本当ですよね。
で、これに似たような明治に別の犯行があるんですよ。
うん。
意気込み事件みたいなやつが。一件じゃなくてね、結構あるんですよ。
そうですね。まあ、日本全国とかね。
そう、この頃。
うん。
だから、まあ、そういうところから連想されて、したんじゃないかっていうのと、あと、お三郎はまあ、わかるように山氏のような側面があって、
ちょっとそのね、名士を騙してね、金のなんとかとか言ってたのは、結構危ない商売しようとしてますよね。
なんで、ちょっと危ない取引をしてたんじゃないかっていう。
ああ、そうか。ちょっと、関わっちゃあかんやばい人とも繋がっちゃってなんかとかね。
そう。つまり、もっと大きな事件を隠すため、隠してくださいって言われて、いくらいくらあげるかって言われて、わかりましたって言って、その事件を隠すスケープゴート。だから、某ね、アイドルの自殺事件を隠すために某俳優が、まあ、被ったみたいなことを昭和に言われてたじゃないですか。
はい、はい。
っていうような、みたいな、もっと大きな闇の力を隠すためのスケープゴートになっちゃうんじゃないかっていう陰謀論もあったりとか、
まあ時代背景を考えるといろんなことがあってもおかしくはない時代ですよね。
じゃあだとしたらね、最後に一体誰が、
そうですよ、最初の話、そう
少年から電肉を持ち去ったのか、
はい、
ね、死後も、まあ捜査されて、姉さんに埋まってる青山墓地っていうのを掘り返されて検証されたんですよ。でも遺体は腐っていて、
あ、そうですね、そりゃね、
免疫入りなんですね。で、ここで私思いついたんですよ。
お、
明細殺害の犯人が分かる方法っていうの。
え、まさか
あるんですよ。
時を超えて。
そう。この間、リスターの、まあ、方、一人にね、お化けチェッカーっていうのもらったんですね。
ん？お化けチェッカー？
うん。そこに霊がいるかどうか、チェックするチェッカーっていうのを、
ほう。
いただいたんですよ。
なんと。
私の誕生日プレゼントとして。
すごいいいもんもらってますね。
そのお化けチェッカーを持って、
はい。
青山墓地ってしたんです。青山墓地に行って、そこで、チェッカーを起動したら、そこで反応が出たら、って聞くんですよ。
うん。姉さんにね。
姉さんに、どうなんですかと。そこで反応が出たら、あれなんじゃないですか。黒じゃないですか。
ここで。
そう。
え、しゅうさん今あるってことですよね。
あるってことですよ。
わかりました。じゃあ今から行きましょう。
行きましょう。
では、
行ってきまーす。
行ってきまーす。